はい、ジェイスケさん持ち込み企画思い出飯なんですけどもね、あの旅の思い出、どういう飯を食ったかみたいな、そんな話をまあ皆さんやってきてるんですけど、今日はねスコッティに語ってもらおうと思います。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、
まあ、
スコッティはね、まあ、いろんなとこ行ってますし、あの非常にあのいろんなものを食ってるしね。
食べてるね。
生肉から、
もう本当に
熟成肉から
熟成肉から肉しか食べてないじゃないそう、意外に湯葉とか好きなのよ
意外とね、そうなんだよね。
そうそうそう、
スコッティはさ、この間話聞いてて面白かったのは、
うん、
あの、あんまこういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、
うん、
風貌からして、うん、絶対にそのおしんこに味噌汁なんて食わねえだろうなっていう。
ああ、はいはいはい、
大好きだって言ったもんね。
そうよ、僕豆腐となめこの味噌汁大好きなんだからそうそうそう、
そういう人がね、どういう思い出飯があるのか、ちょっと今日は、ね、非常に興味ありますね。
あ、はい、
はい、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。それではスタジオスモーキー始まります。
Come on, Smokies。
というわけでございまして、今日のお題はスコッティの思い出飯。
はい、
はい、どんなところのどんな飯ですか？
そうそう、あのね、今日は実はね、はい、あのなんつうの、あの小ネタ集、
小ネタ集、
そうそう、あの探偵ナイトスクープでいうなんか一個のセグメントの中でなんかあのほらボンボンボンボンやってくるやつあるじゃない、はいはい、なんか5秒で解決しちゃうようなやつ、
三段銃のことね。
そうそうそう、はい、ちょっとああいうようなやつをちょっといくつか揃えてるんだけど ね、
いい
ね、
ありがとうございます。
そうそう、ただね、その中でも一番思い出なのは97年で、ずいぶん前よね、今から27年前に、
はい、
あの初めて四国に、
四国、
男友達と行った時に、あの本当にそれはね、なんかあのなんか JAL とかわかんないけど JTB かなんか、本当にあれもパッケージの3泊4日の四国旅っていうので、はいはいはい、で行ったことなかったんで、
まだ27年前といえばあれですよ、あの東亜国内航空がある時ですよ
多分ね。そうそうそう懐かしいね。
ジャルに投稿されますけど、
ね、はいはいはい、はいはい、そうそう、いい、はい、でそれで初日は愛媛に行って、
はい、
であの道後温泉とかね、ああいうところ、あの正岡式の球場とか、はいはい、その見たりとかしつつ、はい、で2日目が高知に行って、そこでね、あのサーチ料理とかね、はい、あのなんだ、カツオのたたきとかそういうの食べて、まあまあそれはそれで美味しくてで徳島は本当電車で通るだけで行かなかったんだけど、3日目が高松に入って、
はい、
あのコンピラさんで有名な琴平っていうところの電車で降りて、
琴
殿、琴殿に乗ったのかな、そう多分、そうそうそう、でそれで降りて、うん、まあ、その僕も友達も、ね、あのやっぱり、ね、高松っていうか、いろいろ、あの香川は、
う
ん、まあ、当たり前だけど讃岐うどんだと、
うん、
だちょっとうどん食べなきゃいけないよねと、
うん、
でやっぱりね、今とあのすごい状況が違うのは、今はあの丸亀製麺とか花丸うどんとか、東京でも美味しいのいくらでも食べられるでしょ。
そう、本当にあの時ないもんね。
ないのよ。で、讃岐うどんっていう名前は当たり前だけど知ってるんだけど、はいはいはい、だけだったの。食べたことなかったの。
うん、
そう。で、我々はその琴平で降りて、
うん、
で、まあ、ホテルを目指す時の、本当、駅前の、あの目抜き通りっていうほどあれじゃないけど、
はいはい
ね、道があって、で、そこ歩くと、やっぱね、両側にうどん屋さんがちょこちょこあるわけよ。でね、あの今みたいに、そんなね、調べて食べログでなんて、食べログなんてもうそもそもないしね。
スマホがないもんね。
スマホがね、あったかないかぐらいの。あ、違う、スマホはない。
27年前ですよ。
そう、携帯はあったかもしれないけど、う
ん、
そうそうそう。
ガラケーだから、ね。
ガラケー、ガラケー。だからそんなのもちろんないし。そう、あくまでも電話をするための手段だったから、何かを調べてとか。
なんだ、折りたたみが最新だったから。
そうそうそう。とか、カロロスに朝ね、おはようおっぱいってしょうもない動画を送るとか、そういうことができる時代じゃないから、ね。
まだね、あれはね、あの当時はね、自負で。
うん、
自負の、あ、あのアタッチメントファイルで送れたはず
よ。うわ、なるほどね。
ちっちゃいです。
画像あらあらでね。でそれで見て、おおなんて言ったのがね、もう今ね、ほんと全然違うんだけど。
そこで毎朝ね、毎朝と言わない、なんか連絡って必ずね、おっぱいの動画をね、添えてくれるんだよ。
そうそうそう。
おはようおっぱい。
おはようおっぱいをね、そうそうそう。なんかあの、X で、なんかね、ちょっと X もちょっと一瞬脱線するけどね、僕はなんかいろいろ多分しょうもないアカウントをフォローしていくうちに、
はいは
い、僕の X のタイムラインっていうかね、もうね、そんなのばっかり上がってきちゃってね、もう8割それで、1割プロレス、あと1割がなんか違うものみたいなのも、ダメね。
AI の大きなお世話だね。
本当に、そうなの。まあ、それは置いといて、はい、そうそうそう。で、道歩いてて、あ、じゃあちょっとここのうどん屋さんに入ろうかって、
はい、
ちょっと左側にあるところに、はい、友人と入って。はいはい、で入って、本当お客さんまだ多分あれね、なんか3時とか4時とか午後の、そうそうそう、でもそういう時間で準備中じゃなくて営業していて、
うんうん、
でそれで入ったらおじさんがいて、いらっしゃいなって、何するなんて言うから、ちょっと鰭上湯うどんっていうのを食べてみようと、いわゆるそのスープのね、はいはい、汁うどんじゃなくて、いわゆる冷たい鰭上湯じゃないよ、乗っからないよ、
鰭上湯って
聞いちゃった、そうそうそう、鰭上湯ね、生醤油と書いて鰭上湯うどんっていうのは、だから本当にあのね、 もうあの茹でたやつだから水で多分締めてキュッとなってるところに、はいはいはい、生姜とあとかつぶしがちょっと乗ってるところに、ね、一番シンプルなやつを、でもその時に一番シンプルなの分かるけど一番美味しいなんて分かんない、食べたことないから、でそれで、醤油がかかってるやつが入ってドンと渡されて、ではあの2人とも同じものを300円、はいはい覚えてる。でそれで、そうでそれで2人でいただきますって言って、はい、まあ、ずるずるずるっていくじゃない、でずるずるずるって言ってから、うん、あの当然舌に味が行き渡り、うんうんうん、でそれが脳に到達するまでの時間って人間って一緒じゃない、
一緒だね、
でしょ、だからそれでだからずるずるずるって食べてから、うん、多分だから2秒か3秒したら、うん、僕と目の前に座ってる友達が、うん、全く同じタイミングで頭をねパッと上げたの、はいはい、お互いの顔見たの、
分かる、
あまりにも美味しくて衝撃的で、
分かる、
でその後もう2人で大爆笑、あまりにもそのタイミングが一緒で、しかもなんじゃこりゃってぐらい美味しくてびっくりしちゃって、そうもうね人生で、だからむしろそのね鰭上油丼よりももっと美味しいステーキを食べたことあるとか、うん、すき焼きはあるかもしれないけど、そうじゃなくてたかがうどんよ、
うん、
でしかも300円で、うん、しかも肉も乗ってるわけでもなくて、うん、本当に生姜とかつぶしと醤油だけよ、
まあ酢うどんみたいなもんですよ、
そうなのよ本当そうなの、うん、でこんなにすごいんだと、もうびっくりしちゃって、でもう大笑いして、もうそこのねおじさんに美味しいでしょうなんて、もうめちゃめちゃ美味しいですで、まあ、ちょうどどっから来たの、はいはいはい、東京ですなんて言ってちょろっと喋ったりとかして、そうそうそう、でもね多分ね今まで僕人生だからあれ以前そしてあれ以降、うんうん、何かを食べてあそこまで衝撃受けたことがなくて、
分かる気がするな、いやこそれこそ丸亀製麺とか、うん、花丸がこんだけ前世の時代でも、僕初めてその高松で地元の高松で讃岐うどんを食ったのって6、7年ぐらい前なんですよ、
あそうなのね、
その時も同じことを俺思ったんですよ、うん、やっぱりマジうめえなと思って、だって丸亀とかあんま行かないけど、うん、もうでも行ったことあるわけじゃないですか、うん、であれはあれって美味しいなと思って、
美味しいよ、
もちろんうまいです、
とても美味しい、
まさにうまいだけど、うん、その日じゃないね、
はいはいはい、
今でもそれ
ね、
だって二着地に練ったら出汁出てこないよ
出てこないね本当に
高松の空港
ね、静岡行ってお茶が出てきたり、そうそう、どっか行ってポンジュース出たりとかね、
愛媛それ、
あ愛媛ポンジュース、
ポンジュース愛媛のポンジュース、蛇口に出たらポンジュースだ、
すごいよね、
すごいよあれ、
幸せだよね
本当に、
そうそうそう、
いやー分かる、すっげえ分かる、
そう
衝撃は、
うん、うん、そうあれがねやっぱ美味しくてね、うん、だから多分あれ以上の衝撃を味わうことできないし、で一回そういうのを経験してしまうと、うん、それ以降にね僕だからその数そこから10年以上後ぐらいに奥さんと一緒にまた、はい、あの琴平に行って、
はいはいはい、
その時は一泊二日で、うん、あの旅館の夕食と次の朝ごはん以外にそれとは別にさらにうどんを 4,5 杯食べたのねてか俺も食べないともう逃すからもう太るの嫌ぐらいの影響ですごい食べたんだけど、美味しいんだけどやっぱりそのね97年の時の衝撃は当たり前だけどない、
まあもちろんもちろん
一回脳が知っちゃうとそれアンドゥできないわけ、
なるほどなるほど、
そうなの、そうそうそう、そんなちょっとうどんが
素晴らしい、
僕の中では
これ結構うなずいてる人多いんじゃないかな、
うんだと思うんだけどね、
初めて地元でやっぱりその、うん高松エリアで讃岐うどん食うと同じような衝撃、うん、今でもあると思うよ
ね、そうそうそう、それかな多分一番のね、
うん、
うん、あとはね、まあ、本当まだここから小ネタではあるんだけども、いいよいいよ、2003年にね、
はい、
あの僕が大昔にゲーム会社で働いている時に、はい、ちょっとあのカナダのゲーム会社をいわゆるにあの発注をしていて、
は
い、作ってもらっていたゲームがあったんだけど、やっぱりちょっと、はい、なかなかバグが取れなかったりとか、はい、ちょっとあの意図してることが伝わんなかったりとかして、ちょっと3週間出張に行ったことがあって、
うん、
で向こう行って、3週間に行ってもやっぱり土日は休むから、
はいはい、
でそうするとあの向こうの、ね、あのカナダ人の社長さんデニスがちょっと、ね、連れて行きたいところがあるからちょっと行こうって言って、うん、でなんかね、その人もともと打ち合わせで日本に2回ぐらい来た時に必ず、ね、あのお土産でアイスワインっていうのをくれて、
はいはい、あの甘いやつね、
甘いやつ、そう、はい、ご存知で、はい、そうそう、デザートワインで、はいはい、日本だとなんかあの寄付ワインっていうのが近いっていうらしいんだけど、寄付、あの寄付人の木に腐は腐るって書いて寄付ワインって、まあ、だから要はどういうものかっていうと、冬にあえてそのワインの粒を一部摘まないでそのまま野ざらしにして、それが凍ると、で凍るとほら水分が飛んでって凝縮されるでしょ、凝縮されたある意味もね、あの干からびちゃったように凍っている身を今度発酵させるとめちゃめちゃトロトロの甘いワインになると、だからあの普通のワインみたいにグラスでいっぱい飲むというよりは本当にあのチビチビ飲むような、そうショットで、で本当にあのデザートだから食後にちょっと舐めるような感じで持ってきてくれてたのがね、まあいわゆる一般的なのは白なのね、白いやつで、まあ確かに美味しいねなんて言ってたんだけど、そしたらその 向こうでお仕事をしている時にじゃあどっか行こうっていう時に連れてってくれたところに、ちょっとアイスワインをあのそこであの試飲というかできるような店があるんだよ、だからまあそこも行こうみたいな感じで行った時に言ったら、ここはね、赤があるんだよと、
はあ、
そうそうそう、アイスワイン、
赤でアイスワイン
っていうのね、そうそうそう、てかそもそもその彼が教えてくれなかったら僕アイスワインというものを知らなかったんだけど、あ、まあ、彼が 2回ぐらいその事前に出張来た時に毎回アイスワインになって、結構高いの
よ
1本、
そうよ、
そう、でもそれをちゃんとうちのだからスタッフその時に関わってた多分 6,7 人ぐらいに毎回配ってくれてたんだけど、それを2回ぐらいやった末の今度はだから赤があるんだよ、そもそも赤あるのって、あるんだよって、そんな一般的じゃないけどって言って、そうで、それでそれをあのじゃあって飲ませてもらった瞬間、うん、もうね、起きたことは、うん、あのさっきの香川と一緒で、まず、ね、やっぱ笑い出すの、
ああ、そんなにうまい、
あまりにも美味しくて、
赤のアイスは俺知らないわ
ね、そうそうそう、もうね、なんかね、こんなに人を幸せにする液体があるのだろうかみたいな、ガバガバ飲めるもんじゃないけど、そうだから甘いもの好きじゃないとかなっちゃうともちろんね、ダメだけど、
あれお前その、うん、そのアイスワインでカナダで作ってるの？
カナダで作ってるの。
できるんだカナダ。
カナダはやっぱ寒いとこ結構あるから。
あ、そういうことか。
そうそうそう。だドイツもあるらしいんだけどね、もちろん。
う
ん、
そうね、
はい。そうだ、ドイツとカナダらしくて。
へえ。あ、知らなかった。
うん、で僕も全然知らなかったんだけどね。で今もしかしたら状況変わってるかもしれないけど、2003年の時にはもうそうで、でそれをちょっと舐めた時にあまりにも美味しくて。
なるほど、
笑い出したって声出してよ本当に、はいはい、笑って、はい、これすんごい美味しいんだけどみたいな感じで、そうそうそう。多分ね、うん、あの刑務所に入っている人がいよいよあの死刑執行とかみたいになったら、はいはいはい、暴れてたりした時にあれ一口舐めたらね、もうね、俺多分受け入れると思う、もういっかなみたいな、
それぐらい、
うん、ぐらい美味しかった、そうそうそう、で、そう、その後一回だから僕なんかの機会があってね、確かね、うん、そこから10年以上経ってに一回アマゾンで買ってみたの、で冷やして、はい、飲んで美味しいんだけど、うん、やっぱりもう笑わない、
衝撃が、
衝撃がね、ないの、やっぱり、
そうだね、
そう、あとやっぱりそのさっきのあのね、香川の地元で食べるうどんもそうだし、はい、このワインもそうだけど、やっぱり作ってるところで、うん、作ってる空気で、
おっしゃる通りです、
ね、でそこの言語、うん、そこのいる人種とかで囲まれてが絶対美味しいのよ、
地産地消じゃないけど、
そう、
やっぱりそうなるよね、
そう、
何でもそうだよね、
そう、輸入してとかいう話じゃないのよ、
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
そこがいいんだよね、
その通り、
その旅の高揚感だったりとかさ、ちょっとあのね、お家から離れてるさ、若干のホームシックやらいろいろある中のこの状況でそのね、美味しさがね、際立つのよ、
その場の空気に合ってるものがやっぱりその場で取れるわけだから、
そう、じゃあ本当そうなんだ、合ってないのも作らないわけだから、
そうだよ、作れないしね、
作れないの、そもそもね、いわゆる発酵する菌がそこで育たないとかね、う
ん、いや、これこそ本当ね、うん、あのネット空間で味わえないことなんでね、うん、やっぱりそこに体を運んでやっぱりダイレクトにやっぱり味わうべきものってやっぱりまだまだありますよ
ね、ね、だから前にほら、あの僕あの上海の出張が立て付けにあった時にちょっと俺中国渡航の会があったじゃない、お話しした、ああいう時もそうだけど、やっぱり旅しようよっていうね、そう、本当ね、食べ物もね絶対美味しいし、現地で見るそこの女性だったり男性だったりってやっぱり現地の方が絶対素敵に見えるから、行ったってね、そう、もうね、景色やらなんやら、だから申し訳ないけど、あのコロナの時に、まあコロナの時だからしょうがなかったんだけど、結構みんなほら、あのバーチャル、ね、旅行でとかでオンラインでツアーで、もちろん何もないからゼロよりはいいけど、やっぱ僕はもう花から、まあ、言い方悪いけどあちこち行ってたから、
はいはい、
そんなもんに比べたらやっぱちょっとねバーチャルはないよねと思って、
あくまのバーチャルオンラインっていうのはやっぱりリアルの補助にしか俺ならないと思う、
そうなの、
特にこういう旅行とかね、
ね、
グルメに関しては
、だって旅行って結局物理的に移動することが旅行なわけだから、やっぱりそこは大前提だからね、
本当におっしゃる通りです
ね、うん、そうそうそう、やっぱりそこに行ってあの不自由を感じたり、
そう
ね、で逆にあすごいなこれ日本国遅れてるじゃんってのもあるかもしれないし、うん、やっぱり日本だよねって思うこともあるかもしれないけど、ね、
そこの組み合わせですよ、やっぱり
ね、
何でもかんでもオンラインでできるもんじゃないんでね、
そうなの、うん、旅行だけはやっぱりそこは本当にやっぱりオンラインじゃないものだと思ってるしね、
間違いないです、五感はまさにオンラインで磨けます
ね、
間違いないです、
そうそうそう、
間違いない、
だからそれを含めてやっぱりそのちょっと赤いアイスワインが美味しかったっていう、
いいですね、
そうそうそう、あとちょっと小ネタが2つぐらいあるんだけどね、
いい
そうそうそう、あれはそうだ、スペインのマドリッド、これがね確か5年の春ぐらいで、ちょうど僕まだゲーム会社にいた時で、
うんうん、
そのあのメタルギアソリッド3っても舐め出しちゃうけどっていうゲームの、
はいはい
はい、その
めっちゃメジャーじゃん、
そうそうそう、そのプロモーションツアーみたいなのをやるときに、はいはい、 だからそれの作っているいわゆる監督さんと、はいはい、あとは他のプロデューサーとかで、まあ、4、5人ぐらいのグループで出張に行って、でもその中の僕ね、まあ、ちょっとプロデューサーがその時大嫌いなやつで、
そうなの、
そうそうそう、めちゃめちゃ嫌いなやつで、いい、全然いいのよ、まあ、今はちょっと、まあ、和解っていうか、向こうがずっと、え、でもスコットは俺のこと嫌ってるよねっていろんな人に言ってたらしくて、まあ嫌ってるんだけど、だったけど、なんか一回、なんか誰か他の人と LINE してるところに僕は割り込んで、まあ、全然また今度会いましょうって、いつまでも嫌ってても、そのほら、負のエネルギーも。最近何かやられて嫌うのはいいけど、十何年前のこといつまでも嫌ってんのも、こっちも50過ぎてね、もういいかなと思って、そう、でも当時は本当にすごい嫌いだったね、
そう
だったんだけど、最後の晩餐的に、あの、あ、てかあれか、その後にロンドン行くから、その前のスペインだったんだけど、そこでまあちょっとなんか素敵なお店に連れてってもらって、で、ハモンイベリコ、
おイベリコ、え、豚、
豚、そう、だからまあ要は生ハムね、
はいはいはい、
あの生ハムって、あのやっぱハモンセラーノってイタリアが割と有名ではあるけど、やっぱりスペインもあって、
イベリコ豚です、
まさにだからイベリコ豚の、はい、そう、生ハムを食べて、
で塊を
塊削っていくやつ、
あれいいよね、
そう、なんかあのカンナで削るみたいなさ、
あれいいよね、あれめっちゃうまいよね、あれ、
あのヨジヤのあの何、紙石鹸みたいな薄いやつ、
そうそうそうそう、あれをこうスペインのあの、うん、赤ワインで
とか、そう、お酒飲みながらね、
あれがうまいよね、スペインのワインうまいんだよね、またね、
そう、美味しいの、
大好き、
うん、そうで、またあ、ね、当然そこで飲む、そこで舐める、うん、あのね、飲むとか食べるっていう、うん、あるんだけど、うん、そうで、やっぱそのイベリコ豚が美味しかったのと、うん、あとは最初にあの日本で言うとあの枝豆に近い感覚でオリーブが出てくるの、ゴロゴロと、
なるほど、はいはいはい、はい、
そう、それが生っていうわけだと、もちろん中にいわゆるオリーブのね、なんちゃら漬けではあるんだけど、それを食べた時にね、オリーブって僕嫌いではないんだけど、まあ独特のなんだろう、苦味というか渋みというか、う、ね、あれ、あれであのオリーブあんま好きじゃないって人もいるじゃない、うんうん、でもそれをだから目の前にコロコロ置いてあるやつを食べたらね、うん、もう、え、これオリーブなのっていう、もうね、だから変な話、オリーブの味じゃないわけよ、我々が知ってるオリーブの味じゃないんで、
それなのに、いわゆるオリーブのピクルスになる
かね、多分ピクルスだって生ではさすがにないと思うんだけど、
なんか酢漬けみたいな
感じ、ね、確かね、うん、だとは思うんだけど、とにかくね、そう、我々がやっぱり、ね、今まで食べてきたオリーブとは別物で、例えばあの本当にいきなり出されても、だからオリーブの形と色してちゃうとあれだけど、はいはいはい、そこだからうまくなんかごまかして食べさせられたら、うん、多分ね、オリーブって答えられないんじゃないかと、めちゃめちゃ美味しくて、
どんな感じ、あの例えて言うと、うん、フルーティーだの、
うん、
なんか苦味がないだ
ろう、そう、あの、ね、苦味はなかったね、うん、そうだからね、本当にちょっとね、僕もだからそれ以来食べてないから、正直味の説明のしようがちょっとないのはないんだけど、でもね、そう、オリーブでこんなに感動するんだってぐらい美味しくて、だからそう、先にオリーブが出て、うん、こんなに美味しいんだと思った後に、うん、あのさっきのハモンイベリコが出てきて、で食べて、だから逆に言うとその後に出てきたコースの料理を覚えてないあまりにもそっちが素晴らしくて、
いやだってさ、イベリコ豚のあの生ハムはくっそ前もあれ
ね、
あれはダメよ、あれ
ね、
ダメ、他のハム食えなくなっちゃう、
そうね、あれ一回やっちゃったよね、後戻りできなくなっちゃう、ね、
しかも塊でしょ、
そう、
ドーンとカットしてないやつでしょ、
そう、
あれ全然違うもんね、スライスしてるやつを出されてさ、まあ、美味しいよ、美味しいけど、うん、やっぱりこのスライスしたての
仕立てがね、
あれは本当にうまい、
結局スライスした瞬間にあの表面積が増えるじゃない、はい、そうするとそこにほら空気が当たるから、はいはいはい、ね、その瞬間から酸化が始まるわけだから、
それでか、
時間が経っちゃうとやっぱ当然まずく、まずくというか落ちていっちゃうね、味が、
そういうことなんだ、
ね、だからやっぱそこでね、そいだ瞬間は当然美味しいよね、いやいやいや
本当にうまい、イメージ湧かない人は、あの、うん、湧かない人いるかな、あのシュラスコの、
はい、
あの、
うん、
そぐやつと同じイメージだよね、うん、あれね、
そうだから、あれ、そうそう、まさにだから一回ね、うん、あのやっぱり切っちゃってスライスしたやつ置いといた後で出されても、そうそうそう、絶対そこから味はほら汁気も出ちゃったりとかするけど、やっぱりね、切った瞬間で絶対美味しいからね、
本当にうまいね、あれ
ね、
俺も大好きです、
あ、本当に、
はい、スペイン料理やって必ずあれを
食べるのね、
はい、
そうそうそう、で、それ、そう、これあの美味しくて、あまりにも美味しいからお酒がガンガン進んじゃって、ワインだけじゃなくて、なんかね、なんだかわかんないけど、とにかくね、ショットで飲むような強いお酒を飲み始めちゃうんですよそこで僕はあの調子こいて、で食べ物
の
テキーラではなかった、テキーラではないけど、なんか向こうの何だった
の、でもスペインのショットの強いやつ、俺テキーラのイメージ
しかない、テキーラだったのかな、でもね、なんか例えばだけどさ、うん、カルバドスとかなんかいろいろあるじゃない、
カルバ
ドス何、僕もよくわかんないんだけど、なんかそういうなんか大人が飲む強いお酒、
あ、本当、
そうそうそう、何だったか正直覚えてないけど、とにかくクイクイ飲んじゃって、うん、
あ、本
当、でね、やっぱりあのものすごい美味しいものを食べる飲むって、やっぱそこでパワーがあるんだなと思った、うん、のは何かっていうと、ね、そのさっき言ったその嫌いなプロデューサーとめちゃめちゃ仲良くそこでね食べて飲んで語らっちゃったの、
あ、そうなんだ、
そう、あまりにも幸せで、
どうでもよくなっちゃうんだね、
どうでもよくなっちゃうのそう、 でもね、そこで飲みすぎちゃって、うん、その後やっぱり向こうのその、うん、スペインの社長が連れてってくれた、はいはい、あの素敵なフラメンコバーみたいなね、フラメンコと本当にこうやってポンポンポンって、はいはいはい、向こうの本場の素敵なダンサーが踊ってるところで、うん、僕そこでゲロっちゃって、ね、
ダメよ
ダメでしょ、
ダメよ
それ。そしたら次の日にさ、ヨーロッパのさ、あの会社の代表にめちゃめちゃ怒られて、はい、日本人のおじさんだけど、スコッとあのね30だからあの時4歳5歳ぐらいの時にこんなに怒られるんだよ仕事で怒られたことないのに一応そつなくこなしてるけど、ね、そうじゃないところでね、でしかも 100% 思い当たるじゃない、何にも反論できないわけ、言い訳とか、
そうだよ、ね、
もう 100% 僕が悪いわけよ、アホみたいな飲み方して、でそんな素敵なお店でちょっとねガーッと派手にではないんですよ、はいはい、自分の服のところに垂れちゃうような感じでそうもうね、本当に情けなかったね。
まあ、でも30代半ばぐらいってなんか仕事も結構暴れ乗ってくるしさ、うん、でそこでそういう場面になるとどうしても嬉しくなってね、うん、若干ちょっとハメを外してしまうことはあるよね。
もうね、若干じゃなくてめちゃめちゃ外しちゃったもんそう、でもそれはやっぱりあまさにそのオリーブとハモンイベリコのせいだね。
わかる。でもそうあの場の雰囲気もあるしね。
ねえ、なんか楽しくなってきちゃって。
すげえわかるわそれ。
そうそうそう。
俺も同じな経験あるもんな、それ。
本当
あら、俺なんかもっとひどいよ。破棄はしなかったけど、うん、あのアメリカの本社に出張行ってて、
はい、
でまあ、いわゆるグローバルミーティングあるんだよね、うん、1週間ぐらいずっとやるのよ、うん、で最後の日はその CEO が招いてくるディナーなんだよね、
はい、
アワードディナーなんだよ、はい、でその1年間頑張ったロケーションの人たちが表彰される、うん、そういう最終日、そういう設定なんだよ、
うん、
でまあ残念ながら日本人はその時表彰されなかったんだけど、
うん、
俺はそのステージから見てど真ん前に俺座ってたんだよ、
はい、
なんかしらそこに座らされたんだよ、ね、
うん、
で座らされたんだけど、まあ最終日だからさ結構もういっぱいいっぱいになるね、やっぱりああいう時ってね、
うん、
でも最終日だから結構もうほっとしてるじゃない、
うん、
ほっとしてる時に美味しいワインと美味しい肉とね、はい、でおっさんがその CEO がおっさんがこうスピーチするわけだ、
うん、
でおっさんの英語ってさ、なんかお経に聞こえるじゃない
眠くなってきちゃう、
もう寝ちゃったんだよ
俺、あららら、
CEO のど真ん前で、
はいはい、
それで一緒にいてた日本法人の社長から会ってどえらい怒られてさ、
あ、お前何やってんだ、
何をこの人ど真ん前で寝やがってバカ野郎って言われてさ、
まだなんかね、もっと離れたところだって見えないところならいいけど、
まだいいけどもお前ね、睨んでたぞお前 CEO がお前のことをつって、すいませんつっても
謝るしかないよね、
同じぐらいなんか俺あれもう俺40超えたわ
ね、ねえそれであの怒られるとやっぱり答えるよね、
答える、反論できないじゃない、
そう、反論できるやつだったらなんかね、あれだけど、
俺もその1週間のミーティングは頑張ったつもりだったんだよ俺、精一杯
最後の最後にね、
最後でもホッとしちゃって赤ワイン結構飲んでさ、
はいはいはい、
明日もうあのその日一晩寝て次の日の朝帰るだけだったからね、はいはい、安心しちゃって、でまあ油断しちゃったらそんなみんな無駄と同じだから
ね、同じね、でもそういうのが一回あると多分本当にそういう大事な時は絶対気をつけるから、
そうそうそう、
良、まあ、くないんだけど一応学びがある
ってことで、ね、まあ、学びがある、まあもう少し若いうちにやっときゃよかったなって、
そうね
気持ちは、
そうね、僕は34だから40過ぎてなかなかね、
40過ぎてから俺も40、うん、前半だったね、
なるほどね、
思いっきり怒られました、
はい、いいな、そういうことあるんですね、はい、そうそうそう、でそう今思い出したんだけど、それがスペインで、
うんうん、
そのゲームのツアーがまだあって最後が今度ロンドンだったのね、
はい、
そうでこれね、あのどっちかというとね、ゲテモノ飯なんだけど、そのメタルギアソリッド3ってゲームが、
はい、
舞台が基本的にジャングルとか山の中で、それであのそこにいる、動物と生き物を捕食しながら進んでいくみたいなことがあるので、いわゆる自分でいわゆるカロリーを取っていかなきゃいけないからってことで、
そういうゲームだった
んだ、そういうゲームだった、でもちろんそのいわゆるどっかに潜入して、
はいはい、
あのストーリーがあって敵を倒してとか、まあ、いろいろあるのね、その核が発射されるされないとか、ベースを冷戦とか、だけどいわゆるゲームのシステムとしてはそう、まさにスネークイーターっていう副題がついてるゲームで、そうだから本当にそのジャングルの中であの小動物だったりとかを飼ったり、ね、はいはい、それこそヘビ捕まえたりとかするってことで、はいはい、ドイツじゃない、ロンドンがね、その時にロンドンの PR チームがちょっと不思議な、うん、あのイベントをやって、うん、何かっていうと、だからそこにいわゆるゲームのいわゆるその記者メディアの人を呼んで、ね、まさにそのゲームの中に出てくるようなというか、ヘビ、ワニ、カエル、ハチ、アリ、
うん、
シマウマ、サソリ、ダチョウみたいなものをそれぞれ料理して、それを、みんなで食べましょうっていう。
これなんか今のジビエを超えてるね。
そうね。そうそうそう。まだね、そう一部だったらあれだけど、 そう、
昆虫が入るから、
昆虫入るから、そうそう、昆虫爬虫類が入るからね。
ジビエ超えてるね。
そうそうそう、ジビエレベルじゃないのね。でもその、まあ、ただちゃんと調理してるし、はいはいはい、アリンコなんかは多分一回アリンコとか、うん、あとサソリなんかはしっかりと素揚げして、うん、それをチョコレートでコーティングするから、ね、麦チョコみたいな感じの本当にサクサクしてるので、その虫の味はしないの、もう完全にだからチョコプラスサクサク。
それでもそこにアリとかサソリを使う意味がないよね。
まあね、
もはや、
まあね、
チョコレートコーティングの段階で。
そうね。そう、でもやっぱりそれがむき出しで、まあまあまあ、やっぱり美味しくないのだとさすがに食べられないから、まあね、一応だからそういうものを食べてますよっていうことでね。そう、あとね、シマウマはね、いわゆるカツオのたたきみたいな感じでしてあって、味はねやっぱり馬肉、完全な馬肉だった、まあまあまあまあね、そうそうそう。でもワニとかカエルは完全に鶏肉だし、まあ そうだね、そうそうそう、だからね、そう、でそれは別にそれ自体がっていうよりも、うん、さっき言ったスペインで一瞬すごく仲良くなったプロデューサーがいたでしょ。はいはいはい、でも彼ねちょっとね、人としてあまり今はどうか分かんないけど、その当時ね結構いろんな人にちょっと嫌がられたり、ちょっと性格的にちょっとまあね、およろしくない人だったのね当時。で、その時スネークイーターってイベントだから、今言ったゲテモノを食べるのだけじゃなくて、はい、余興として、うん、蛇使いのお姉さんっていうのが来ていて、
蛇使い、
蛇使い、はいはいはい、でこんななんか壺ではないけど壺みたいに編まれたいわゆるカゴ、
はい、
噛んであるやつね、カゴのところに結構太い大きい蛇、だけどもちろん毒なんかなくて、でね、目なんかね赤いんだけどね、クリッとしてね、難点がついてるぐらいで、なんか可愛いまんまのお目目でね、
白蛇、
白蛇、白蛇、はいはい、結構ぶっとい、そうそうそう、
金運が上がるという
日本だと ね、そうそうそう、山口県の錦帯橋行ったりとか、うん、いろんなところね白蛇がいたりとかするんだけど、うん、でそれを連れて、はい、よくほらいろんな観光地とか沖縄とかもそうだけど、行くと、うん、ほら蛇は首のところ、なんか首からほら肩にかけて、なんかちょっとねスカーフマフラーみたいにかけてってあるじゃない、でそれで写真を撮るみたいなイベントをやっていて、で僕なんかもやったりとかして、はいはい、でそしたらそのさっき言ったね例のプロデューサーも、はい、僕もちょっとやってみようかなって言って、まあいいじゃないいいじゃない、はい、って言って、うん、それをね、だからその蛇使いのお姉さん、はいはい、イギリス人のおばさんが、はい、で彼の首のところで肩のところかけたら、うん、その蛇の顔見えたんだけど、うん、本当にそのさっきまで目がクリッとして可愛い蛇さんが急にスーッってなんかね、なんかね怒ってる時邪悪な顔になって、その蛇が少しずつその彼らの首の周りをね二巻ぐらいしたのよ。でそしたらその蛇使いのお姉さん、ああこれちょっと今疲れてるからって言って、グッと手で逆にね逆回しにしてほどいて、ちょっとあんた疲れてるからって言ってさっきのカゴに入れたの。だからその時に僕と一緒に見てる他の同僚が、やっぱ蛇って分かるんだなとそいつがそう性格悪いからこいつ
蛇に伝わるんだと。
だって急にもそれまで全くなんかニコニコしてるようなというか、クリッと可愛い蛇さんが急にスーッって言い出して、あれは面白かったし気持ちよかったよね。やれやれみたいな。
そうは締めちゃうよ。
本当に。そうそうそう。みたいなことが。
アナコンダバイス。
本当に、本当に。そうそうそう。まさに。そう。首絞めてくる蛇で、はいはい。そうそうそう。だから食事っていうか、どっちかっていうとそっちの、まあ、蛇話も、
はいはいはい。
そうそうそう。みたいなことがあって。はいはい、で、そう。で、いよいよちょっと小ネタ、はい、最後ではあるんだけど、はいはいはい、何年ぐらい前かな。5、6年でもないかな。一、うん、回ね、ちょっと。たまに僕当時虎ノ門で働いてたんだけど、やっぱりお昼をさ、もうちょっとなんか会社の周りじゃないところで食べたいっていうので、ちょこちょこ、ね、いろんなところにちょっと電車乗ってお昼食べに行って、1時間半ぐらいね、ちょっとお昼長めに撮ったりするときに、たまたま見つけて、僕羊肉がすごい好きで、それこそ誕生日の時に奥さんとどこ食べに行こう、ちょっと奥さんがモンゴル料理予約してくれたりとか、はいはいはい、あそことは羊ひたすら食べるから、そうそうそう、みたいなのが、でももちろんジンギスカンも好きだし、ね、ラムの香草なんちゃら焼きとかみたいなのももちろん好きだし、うん、そうで、それで神田に羊料理が割と多い中華料理屋さんっていうのがあって、別に名前言ってもいいんだけど、味坊っていうところがあって、はいはい、そうで、そこにたまにお昼食べに行っていて、でそこが結構ね、やっぱりいろんな料理がありつつ、そのクミンを使ったなんか羊の炒め物とかもいろいろね、あって、もうとても美味しくて、うん、ちょっと友達の女の子とね、それこそ半年に1回ぐらいご飯食べに飲みに行ったりとかするときに、その子も割とエスニックのものが好きだから、じゃあって言ってそこに行こうって言って、うん、でそこに2人で食べに行って、うん、で食べてたらしばらくすると、僕の斜め、後ろ右側、はい、後ろぐらいにあったテーブル、多分予約してあった席に、そこにゾロゾロと他のお客さんが入ってって座ったのね、はいはいはい、で、まあ、なんか来たなと思うとさ、でほら声が聞こえて、うんうん、おっと思って、で見たら千原ジュニアさんなの。
なるほど。
そう、千原ジュニアと、あとだから今見ればもしかしたら分かるかもしれないけど、その時は分かんなかった、いわゆるほら若手後輩たちを、はいはいはい、多分だから 4,5 人ぐらい連れて、はいはいはい、でそこで食べてる、うんうんうん、おっと、で僕は千原ジュニアも全然好きだし、うんうん、と思って、だからね、その一緒にいた女の子に後ろ見てって言って、 そうで、なんか話しかけたいなと思って、
うんうん、
そうで、だから僕はそこで何をやったかというと、よくカウンターバーで急に目の前にカクテルが置かれて、
うん、
これ何ですか、 あちらのお客様からですってあるでしょ、うん、あれをやったのよ、中華料理屋で。
どうやんのそれ。
それは、そこにいるおばちゃんに、はい、そのメニューを見て、はい、ここのなんかこの羊肉を使った、
はい、
なんていうのかな、チヂミのようなパイのような薄く焼いたような、ね、小麦粉を使ってっていうのが1個あって、はい、これを頼んで、で、あの伝票はうちのところに載せていいから、はい、あそこのテーブルに持ってってくれと、
はいはい、
って言って、最初おばちゃんちょっと戸惑ってたけど、もう一回説明したら全然、あ、分かったって言って、で持ってった、しばらくしてたからほらね、料理作ってできてって持ってくじゃない、そうすると向こうからね、モノマネは似てないんだけど、なんすかこれみたいな言うわけよ。うわって、で多分おばちゃんが、はい、あっちからよって説明したんでしょ、はい、そしたら急に後ろからありがとうございますみたいな来て、
で必死のジニアのもの
が、そうそうそう、似てはいないけど雰囲気だけね、
はい、
そうそう、僕じゃないってことを分かってもらって、はい、ありがとうございますって言うから、そこで僕そこで初めて立ち上がって向こう行って、あ、いえいえいえって言ったら、はい、これどうしたんですかって、
関西弁の天竜みたいになって、
そうそうそう、いやこれちゃんぽん
いいから、ね、
ああいうのやんない
いから、
振るんだもんだ
って、
そうそうそう、でそれでそこ席行って、はい、あ、ちょっと握手してもらって、はい、いやいつもね、あのテレビ見させてもらって、はい、あのすごく笑わせてもらってるんで、はい、ちょっとなんか俺できたらなと思って、はい、と、あ、そうですか、めちゃめちゃ嬉しいです、はい、いただきますって、他の後輩たちも、ありがとうございますって言って、でもそれだけ。
いい人だし。
そう。でもあの一緒に写真撮るとかサインもらうって、うん、やっぱりあのさらに手間がかかるし、はい、あとはそれによって他の人が見て面倒くさくなるでしょ。
薄いだよね、それ
は。そうだから、それは僕しなくていいと思う。うんうん、せずに、
うんうん。
そうそうそう。で、まあ、だけだったのね。だからちょっと素敵な思い出で。
はいはい、
そう。で、そこからね、1ヶ月か2ヶ月ぐらいした時に、はいはい、東京とか関東だと、あの日曜日の夜中、だからもう月曜日になってる時間、はいはい、なんか1時だか2時だか分かんないけど、あの二血っていう番組をやっていて、それはあの千原ジュニアと剣道小林が二人でただ立ちでトークだけやる番組なのね。これ毎週30分やってるんだけど、それを見てたらまさに千原ジュニアが、そう、この間ねずっとやるとしんどいからだけど、この間その神田でちょっと後輩たち連れてってロケの後に中華料理屋行ったら、なんかあの男の人と女の人カップルがなんかご飯食べてて、で急に向こうからみたいなエピソードをしてくれて、そうそうそう、でなんかえらい素敵な感じでちょっと
見て、
そう、でもそこはあの、まあ、前振りっていうかあの序章で、その後我々とは違うなんか別のスペイン人カップルがなんかあの日本に旅行に来てて、でどっちかっていうとその後はそこの2人との話であったんで、めちゃめちゃ短いんだけど、でもそこで話をしてくれて、そうそうそう、そうなの、だから
嬉しい、ね、
そう、それセットで、だからすごい思い出で、
ああいいね、まず思い出でした、
そうなの、だからそう食べ物での思い出っていうよりはどっちかっていうと、はい、そこの、まあ、レストランでの思い出があるんだけど、
いい話だね、
いいでしょ、一応なんかいくつかバリエーション話したけど全部ちょっと違う感じで、
いやいや、でも素晴らしい、そういうバリエーションをやっぱりね上げてってもらったら、この話はね話題盛り上がる
よ、本当よかったよかった、
いや、うん、あの一つのネタにしようと思うとね、あの広がらない、
よっぽどすごいね、なんかとんでもなくさ、あのひたすら終わらない、あれやったかもう、あの三谷幸喜映画ぐらいね、一個のレストランとかでずっと続けばいいけどないから、
ないない
ないないない、
複数あって当たり前の話、
そうそうそう、
ちょ今後ねちょっとこの話をね、うん、してくれてたね、この小ネタをいっぱい持ってきてほしいね、
ね、多分いろいろあるでしょ、なんか失敗したとか、めちゃめちゃうまかったとか、誰と行ったとかね、
そうそうそう、誰とどこに行ったって一番大事だ
ね、
そう、これもともとジェイスケさんのこれ基本的なあのリクエストなんだ、
なるほどね、
どこに行って誰と行って食ったから、あのよかった悪かったみたいなのがあるっていうの
ね、
これは思い出飯の基本的なコンセプトだと思う、
うん、
はい、皆さんちょっとあの我こそのマンシとぜひあの参加してください、本当にネタにね、はい、じゃあ今日はスコッティの思い出飯でした、ありがとうございました、
ありがとうございます、
どうも。
はい、
早いもので今年最後のスモッチョ、はい、
もう12月
早いね、早いですね、第49回目ですかね、
すごいじゃないですか、
はい、50回を、
ね、すごいね
でもこうして今年最後のスモッチョ、はいはいはい、6日ですね、
うん、
はい、行いますけど、なんと、
はい、
その週は何とかがスモーキーイベントでござい
ます、ああ、もう
恒例の、ね、スモーキーウィークで、
はいはいはいはい、伝統できるんですか、
伝統で行きますよもうコンディション合わせて一応その前の週に僕は充実の試合が終わっている予定でいるので、
うん、
コンディションバリバリ切れまくって
なるほど
切れを増していけるかな、
もうお酒も飲める感じですか、
もう一応まあ
本当はもうね、あの試合の1ヶ月ぐらい前から禁酒をするんですけど、まあやっぱり禁酒したらやっぱりキレが増すね
ちょっとね、僕もやったことないんで
ないんですけど、とりあえずそうなんです、AR さんから、
はいはい、
宣伝が入ってないので、
はい、
スモッチョないと思って
そうそうそうそうそう、
いろいろちょっと時間がね、
うん、他のリスナーさんもそう思われてる方いらっしゃる
可能性が高い、うん、ここに2回ぐらいあの番宣取れてなかった
んですよ、うんうんうん、
ちょっと時間がもう取れなくて、
な
でちょっとたまたまね、あの、うん、なしで、あのツイッターの告知だけに
しました
けど、
はいはいはい、
まあ最後ですから、
うん、
最後
ですから、そうですね、はい、忘年会やりましょう、
はい、がっちりとやりたいなと思います、
うん、
はい、まあやることは変わりませんけどね、
はいはいはい、そうですね、
年内最後のスモッチョ、うん、12月6日金曜日、
うん、
また6時から、夜6時から、
はい
はい、やりますんで、フードはやりません、
はい、はい、ドリンクは500円のまま、
ドリンクもう頑張りますよ、
すごいね、500円、
本当にこの値上げインフレの時代ですけども、ね、いいんですよ、値上げしてもいいんですけど、あの小銭のお釣りがないんで ね、
そうですね、
困っちゃうんです
よね、そう、まあ確かにね、まあ500か1000かになっちゃう
もんね、500円が1000かになっちゃうからめんどくさいのよ、
これが、そうだね、そうだね、
なかなかね、1杯1000円でなかなかいかない
です
か、
そうですね、
ちょっと難しいんですよね、うん、本当
に、まあまあまあね、赤字になるまでは頑張るって言ってたんで、
まあなんとかあの皆さんのご好意で赤字を回避しつつやってますんでね、はい、はい、まあ来年も、
はい、続けられるように、まあとりあえず今年締めないと、
はい、もう申し込んじゃいました、
ね、はい、あ、そうですね、
はい、もうそろそろ予定発表しますけどもね、はい、ということでございまして、
はい、
スモッチョ、2024年最終回、
はい、
第49回目は12月3日金曜日、
はい、
はい、6時からスタートします、はい、そして7日は、
はい、
スモーキーイベントございますんで、は
い、いつもの公園でパンディ
ット、はい、パンディさんで6時半スタートでいきますんで、はい、
う
ん、
もう予約できるのかな、
そろそろできます、うん、はい、ぜひよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございます、
はい、お待ちしてます。